金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。体感温度が昨日より10度ぐらい低いと思いますね。今朝は着込んでお参りしました。それからまた、さっきまで暖房をつけさせていただいておりましたがね、皆さんも気をつけていただいて、この時期風邪をひく人も多いですからね、まだまだ油断ができないなと思います。今朝ホームから帰ってきたら、家内がどこから飛んできたんやろうか、桜の花びらが玄関先に落ちてましてね、桜の花も今回の雨でだいぶ散ったようですね。昨日は話を聞いて助かるという話をさせてもらったと思いますね。でそのこういうお道では、ご記念のたびに、お話があります。それから、本部の大祭でもねお話があります。記念祈祷で助かるのではない、話を聞いて助かるのであるとね。非常にお道の、私たちは当たり前のように思ってこうしてねおりますけど、一般から言うと珍しいことなんですね。例えば手かざしをして助かるという宗教もありますね。それからご祈祷をするとかね、巡礼をするとかね、いろいろありますよね。お道はその話を聞いて助かると、これ意外と他にあんまりないことなんですね。皆さんもこうしてね、朝、眠たかったり忙しかったりする時間にね、ご記念に来られてこうお話を聞いてくださるわけで、それは皆さんは言わずもがな、よくご承知のことでありますがね、このお話を聞いて助かるということは、この教会にお参りして先生のお話を聞くということが基本だと思うんですが、それ以外のことも含まれておるということをですね、昨日気づかせていただいた。最近こうご信任をいただくようになった方が昨日夕方来られてですね、会社である方に自分がこう忠告を受けたんですね。でこれまでの自分だったらこう腹が立ってね、反発しとったと思うんですけど、こう素直にその人の忠告を聞くことができましたんですね。ありがとうございますってね、昨日お礼をされたんです。立派だなと思うんですよね。なかなか皆さんどうです、私もそうなんですが、人に忠告されてね、はいそうですねって言うって、なかなか聞きにくいですよね。何を言うとんじゃとね、自分を間違うとりゃせんぞとこういうふうに思いたいんですよね。だけどその方はそのこの信心をいただいたおかげで、そのね、人様の忠告をありがたく聞かせていただきましたと、こういうふうにおっしゃるんですね。素晴らしいことだなと思う。皆さんに当てはめていただけたらと思うんです。例えば皆さんが家庭でですね、子供に何か言われると、あるいは、夫婦でしたら夫に何か言われる、妻に何か言われる、ね、もっと言うと孫に言われることもあるかも分かりませんね。身近な家族というのは、とても大切な人間ですよね。言うまでもないことですがね。だけど、その、身近なだけにですね、忠告されたりすると、こう、何言うんだら、ってね。おめえの方が間違うとろうが、こういうふうに言いたくなりますよね。 その人の話を聞いて助かるというのは、その家族とか身近な人も入っとるんですね。最近あの元谷君がご存じのようにね、だんだんこう喋り出しましてね、可愛いですね。あの子供があのわーっと泣いたり、いやー言ったりしとったのが、なんかワンワンとかね、ばあちゃんとか言ってこう喋り出す。で、あの私らも意識して、例えばご飯一緒に食べとって、美味しいものがあったら、美味しいねって言うんです。だから美味しいって言い出す。学習能力があるんですね、子供ってね。その子供が言うこともですね、このまあ広い意味でおいては話の中ですね。ちょっとしたら神様がその孫を使って自分に何かをしようとされてるのかもわからないということがあるんですね。教祖様は子守の歌も浮かずに聞くなとおっしゃって、子守歌なんてのはね、自分には関係ないことですよね。だけどその子守歌の人が歌ってる子守歌の中にも、ひょっとしたら自分に対して大切な教えがあるかもわからんということなんですね。そういう気持ちで人の話を聞きなさいということですね。こうして皆さんが教会に参って、先生のお話をこう熱心に聞いて、そこから自分が何か学ぶということは基本だと思うんですが、それ以外話を聞いて助かるというのは、その先生の話や教祖様の教えとか、そういうことだけに限らないで、ひょっとすると自分の家族が言うことであったり、あるいは近所の人から忠告を受けることであったり、会社の人にね、先ほどの話のように何か言われることも含めてのことだなというふうに思うんですね。どうぞ今日一日始まりましたが、教会に参ってお話聞いても、これで演者というんじゃなくて、一日を通して人の話を聞いて助かる自分でありたい、ね、そのように思わせていただいております。どうもお前でございます。